おはようございます。じゃあ聖書開きましょう。本当にあのメビッチョの証がありましたけれども、皆さん本当によく頑張って、あのたくさんの子どもたちがあの主に出会い、いい仲間に出会ったことを本当に感謝したいと思います。エペソビトへの手紙の今日は第6章の10節から17節までです。エペソビトへの手紙の第6章の10節から17節までを拝読します。終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。お祈りをします。天の父様、この夏も本当に暑い日が今も続いてますけれども、今報告にあったようにたくさんのキャンプが祈られ、守られ、また本当に若い人たちが奉仕をしてくださって、子どもたちの人生にイエス様が迎えられたことを信じて感謝をします。また本当に体調の関係で教会に来れない方々、今ズームで礼拝されている方々も覚えてください。何よりもあなたが崇められ、また私たちがあなたの信仰を持って勝利をしていけるように助けてください。津田だけではなくて、日本中の世界中の礼拝教会を祝福してくださって、キリストの体を健康にしてください。あなたに今日も期待をします。この小さなものを清めてあなたが語ってください。イエス様の御名によってお祈りをします。アメン。勝負ですというのが今日の題名なんですけれども、まあ、今さっきメビッチョで勝負っていうのをあの映画とかなんかで見たことがありますかって言ったら、子供たちは知らんって言いました。古い世代の方は何か思い出しません？勝負、こうヤクザ映画なんかでね、あの超過半過っていう、まあ、知らない人もいると思いますけれども、皆さん勝負好きですか？多分、まあ、ゲームとかですね、あの野球とかスポーツも勝負の世界ですから、勝負は好きだと思います。そして、まあ、勝ちか負けるかどちらが好きかって言ったら、向こうも子供が勝ちに決まっとうやんって言われましたけども、やっぱり人生勝ちたい、勝負したい。でも勝負もですね、自分自身をかける勝負、負けると死んでしまうような勝負っていうのはあんまりしたことがないと思うんですよね。でももしそれがまあ真剣勝負、本当の勝負であるならば、私たちは勝たなければならない。で、今日の題名はなぜ勝負というかというとですね、まず10節に、終わりに言います。で、この終わりっていうのはですね、世の終わりとか人類の終わり、あなたの終わりを言ってるわけではないんですね。パウロが獄中の中でエペソの手紙を書いて、私たちはずっと公開で学んできました。そしてその最後に、もう要するにこの手紙が終わる最後に言いますっていうことなんですね。終わりにちょっとこれは言っとかないかん、これは知っといてもらわんといかんっていうことなんですね。今キリストの体を賛美しましたけれども、エペソ書を見ていくとですね、いかに私たちがキリストにあって、十字架の贖いを通して本当に全ての霊的な祝福を受け、天地が作られる前から神の子として選ばれ愛され、私たちは御国の世継ぎとして保証され、神の作品であり、そしてイスラエルとも平和を持って一つの体となり、キリストのその神の神殿となり、そしてこの奥義が解き放たれ、キリストの愛の本当に絶大な深さ、広さ、長さを教えられ、そして私たちが召されて一つになっていく、具体的に日常生活の中で夫婦関係が祝福されていく、そして家庭が祝福され、子どもとの関係も回復されていく、良くなる、そして職場でも勝利を取っていく、これがまあクリスチャンの本当に人生ですよっていうことを語られて、最後にってことですね。最後に 皆さん、エペソ書が終わったらもうあの話は全部おしまいですか？違いますよね。この勝利の人生っていうものを体験しなければ、まあ、敗北と一緒なんですね。知ってるだけでは家庭は変わりません。知ってるだけでは人生変わりません。でパウロが言いたいのは、終わりに主にあってその対応の力によって強められなさい、まあ、クリスチャンが強くならないとですね、勝利をしないということなんですね。強められてほしい、あなたが勝利するものになってほしい。そして、まあ、知ってほしいのは悪魔の策略があるんだということなんですね。悪魔の策略を知ってほしい。そして固く立つ、何に固く立つかというと御言葉に固く立つことができるように、そして神のすべての武具を身につけてほしい。これがエペソ書で学んだすべてのことを実際に体験するための勝利の秘訣なんですって言ってるんですね。でこの箇所はですね、まあ、あの子ども集会とかでもよく語られますので、実際にどういう武具をつけるのか、まあ、書いてますよね。まず敵は目に見えない霊的な悪魔悪霊いるよと。そして、一切を成し遂げて固く立ち、勝利するために神のすべての武具を取りなさい。まあ、どんな武具かというとですね、腰には真理の帯、胸には正義の胸当て、足には平和な福音を履きなさい、信仰の盾を取りなさい、そして御霊の剣を、まあ、取りなさい。今日はねこの部分はあまり詳しく話さないんですね。まあ、ローマの兵士の姿と一緒ですよね。戦いのポジション、まあ、後ろは空いてますから、戦い続けないと勝たないよっていうことなんですけれども、ここまで聞いて私たちはこう思いません？神のすべての武具を身につけなさいってこれ2回書いてるんですよ。いや頭は分かる、救いが、まあ、ぶれてしまったら負けるよね。胸も分かる、まあ、真理の帯も分かる。でも足に平和の福音、これなくても勝つんじゃんって思いません？すべての武具を身につけなさいと神は言うんですけれども、1個や2個なくても勝つんじゃないんって思いません？あ、皆さん思わないですね。まあ、思う人もいるかもしれません。でも個々を読んでいくとですね、神様はものすごく人間を祝福している、キリストにあって私たちを愛して祝福している、でもその祝福を現実のものとして味わえなかった、敗北してしまったという歴史が聖書の中に書いてますよね。敵の策略は何であるかっていうことを私たちは知ってますよね。そのことがわからないとですね、クリスチャンは実は、まあ、勝負をして勝つんだ、勝つ勝負に勝つんだっていうことがわからないんですね。まあ、このことの最初はですね、旧約聖書の、まあ、もし開ける方は開いてください。これがなぜ今人間はですね、家族が憎しみ合い、そして職場でもまた親子でも問題があり、そして戦争が絶えないか、殺し合うのか。今回の神戸の事件でもね、見知らぬ人から追いかけられて殺されるとか聞いてなんかゾクッとしません？怖いと思いません？誰を信頼したらいいんだって思いますよね。でも増えてることは確かなんですね。人類ってなんでこんなに暗闇が多いのって思いません？それは聖書に理由が書いてるんですね。はじめに神が人間を作られたとき、ご自身の形として作られ、2章の中にですね、そして人間を特別なものとしてエデンの園、エデンっていうのはヘブル語で喜びっていうんですね。喜び、まあ、光の世界、喜びの世界、裸で、まあ、あの神と共にいても恥ずかしくない世界、それが私たちの本来の姿なんですね。今の姿っていうのは失った姿しか書かれてないんです。でそこで、まあ、神様は、全ての木、まあ、何千種類何万種類も木があって、そこに実があって、その全ての木を楽しんでいいよと、もう自由に取って食べて楽しんでいいよ、管理をしてねって人間に、人間だけに特別に、まあ、管理を任せたんですね。 でもたった一つルールがあって戒めがあって、それははっきりしています。園の中央にある善悪の知識の木は取って食べたらダメだ、死ぬ。たった一つの戒めルールです。これ難しくないですよね。まあ誰でも分かりますよね。これは取ったらダメ、死ぬっていうことをアダムに言ったんです。でも神様はこの時に悪魔がいるよとか蛇がいるよとか暗闇の世界ってあるんだよっていうことは、まあ、教えてはなかったんですね。で、人は一人でいるのは良くないっていうことでいろんな助け手を連れてきましたけれども、人間にふさわしい助け手は見つからなかった。それでアダムを眠らして、お、眠らせる麻酔が開発されて、これは関係ないんですけども、眠らしている間にエヴァを作った。でエヴァを連れてきた時に、あ、これぞ肉の肉骨の骨、要するに奥さんが与えられた、幸いな家庭が作られるはずだった。しかし、まあ、この時のアダム第一の人類というのは勝負モードってないんですね。まさかまさか自分が騙されるとか、長い年月人類が苦しむとか、ましてや死ぬっていうことを体験するとは思わなかったんですね。しかし実際に3章からですね、蛇が出てきます。まあ、これは悪魔悪霊の一つの型かもしれませんけれども、皆さん蛇は好きじゃないと思いますね。蛇っていないよねって思うところにいたりするので怖いんですよね。日頃は姿は見せないの でこの蛇が女を騙すっていう記事が書いてるんですね。もし皆さんが人を騙すんだったら誰を騙しますか？騙されやすい人を騙すでしょう。皆さん思いません？オレオレ詐欺、俺やけども、まあ、似たようなことが起きてですね、香川県だけでも十数億騙し取られてるっていうんです。俺って誰やって、俺ってお前の息子やって、そんな分かるよねって思いません？でも分からないんですよ。騙されるんですよ。そしてお金を出してしまうんですね。今私の携帯にもですね、あなたの使っているクレジットカードはちょっと問題があるので連絡してくださいとよく来ます。 NHK で見てたらその電話番号がプラス、外国からかけた電話は絶対取っちゃダメだ、これは騙しだっていうのを見ましたので、あ、これは騙しだなと思って取らないんですけども、それを知っていなかったら多分ですね、ああ悪かった、ちょっと連絡してすいません、何か不備がありましたかって言うと思います。この現実が私たちの中にも、まあ、あるわけですよね。騙される、騙すっていう力があるっていうこと。で、蛇はですね、誰を騙そうか、まあ、アダムとエバしかいないのかもしれませんけれども、まあ、もし私が蛇だったら、神様から直接言葉を聞く人は難しいなと思いますね。でも神様から直接じゃなくてアダムから聞いた人、いつも神様の言葉を直接聞かない、自分で聖書を読まない、いつも人のメッセージしか聞かない人は騙しやすいかなって僕だったら思います。で、案の定蛇はですね、女の人を見つけてこういう言い方をするんです。園の木のどれからも食べてはならないと神は。本当に言ったの？そんなこと本当に言ったの？もうこの言い方から皆さんちょっと心焦りません？で、質問っていうのはその人の本質、心の奥底をもう調べることができるんですね。で、彼女はですね、まあ、アダムから聞いていて、どの木からも自由に食べてもいいけども善悪の知識の木からは食べてはいけないということを聞いてたんですけども、聞いていないんです。まさかそんなに大切なルールとは思ってないので、分かった、食べない、これはダメなんだね、だった程度だったと思うんですね。だけどもですね、こういうふうに問われたときに、まあ、彼女はですね、まあ、聞いた通りに、いや、私たちは園の木の実を食べても良いのです。これは正解です。ピンポーンです。でも園の中央にある木についてはあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。皆さんもね、聖書をよく知っていますから、これを聞いてこう思いません？ああ、やっぱり分かってないな、特に一番大切なところを分かってないな。逆の言い方をすると、この人神様愛してないな、この人神様に従うこと、神を恐れることが分かってないなっていうことがこれだけでよく分かるんですね。 まあ蛇も勝負をしていますから、その後に女に言うには勇気がいたと思います。神様に敵対することですからね。しかし蛇はですね、神様が分かっていないということが分かったものに対して神のように言うんですね。あなた方は決して死にませんって。こんなん誰が言えるんですか。御言葉と反対のことじゃないですか。食べたら死ぬって言ってるのに、あなたは死にませんって誰が言えるんですか。それが悪霊なんですよ、悪魔なんですよ。いきなりそのことは言わないんです。神様との関係を調べて、だからオレオレ詐欺もよく調べて、お金のない人には安心してください、来ないと思います。無駄だから。調べて調べて、神様との関係が、あ、この程度だなと思って 彼女は言うんですね。御言葉を退けて御言葉と逆のことを言う、これが偽りですね。だから悪魔や悪霊は別の名前が偽りの父と言います。彼らにとって嘘は嘘じゃないんです。嘘が真実なんです。嘘こそが真理なんです。これが悪魔の存在です。で、その嘘を言った時に五節、それを食べる時に目が開かれて、あなた方が、まあ、解説するんですね。食べても死にませんよ、それを食べる時に目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知ってるんですよって言った時に、まあ、解説ですよね。死なないだけではなくて目が開かれて神のようになるって、これ本当ですか。目が開かれたのは事実ですけども、神のようにではなくて悪魔の奴隷になってしまったんですね。そして善悪を知るものとなっているということを神様は知ってるんですよって、これを聞いた時にですね、エヴァはですね、嬉しかったと思うんですよ。なぜならば神の言葉を退けてこちらを信じたからなんです。人間っていうのは何を信じるか何に従うかによって勝負が決まってきます。ですから勝負っていうのはいつも勝負するんではなくて、あなたが何に従うのか何を信じるのかっていう時に来る態度なんですね。で、6節、そこで女が見るとその木は食べるに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかったっていうことは信じてるってことなんです。信じたってことなんです。悪魔の言葉の方が神様の言葉よりもいいと思って信じたらそう見え出したって言うんです。人間って不思議ですね。偽りを信じてしまうといつしか本当になってしまいます。あの人ってこういう人よ、いや、そんな偽りは信じちゃいけないと思うけども、いや、そうよねって言った瞬間にそういうふうに見えてしまうんですね。まあ、悪魔よく知ってるんですね。で、それを取って食べてしまった、まあ行動まで起こさせてしまった。でも人間ってさ、やっぱりね、神の言葉も残ってるんですよ。いけないことをするときに隠れてしません？どんな子供でもですね、悪いことをするときに堂々としないんです。やっぱ隠れてするんです。どこかに悪いって思ってるんですね。そして自分一人でこれをするのはやっぱり怖いから、誰かを巻き込みたい。で、食べたら、まあ、ご主人に食べなって渡す。で、ご主人も食べたら仲間だよね、同罪だよねってなっちゃうわけですね。で、この構造って時代が変わっても変わらないと思いません？まあ、学校で悪そうする人って堂々としないでしょ、陰でね。で、悪そうした後ね、先生が来たらね、目を避けるんですよ。まあ、皆さんも法律を、よく守らない人、警察が来たって言ったりね、先週子ども食堂で警察交番の方が来て奉仕してくれたんですね。悪いことしてない人は交番、警察、ね、警察官の前に来てもあれですけど、何か悪いことをしてる人、こうで、やっぱ自分の心が知ってるんですよね、良くないことをしてるっていうことをね。そして目が開かれ、自分たちが裸であることを知って、そして一軸の桑で、まあ、腰の覆いをしたっていう、この物語の影響はどのぐらい人類を苦しませ、今も苦しませ、そしてその後に神様の御顔を避けた、 要するに神様を避けるようになった。だから私たちも罪を犯すとですね、教会って絶対来にくいところです。来たくないところになります。光が強いから。で、神様はですね、責めるというよりも悔い改めの機会を与えて、9節、神である主は人に呼びかけて彼に言われた。あなたはどこにいるのか。で、前だったらはいここにいますって言ったんですけれども、言えないんですね。恥ずかしい、悪いことをした。で、なんて言うかというとですね、彼は言うんです。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。恥ずかしいんです。あなたに会えないんです。会いたくないんです。たら神様が、じゃあお前が裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。ここだけでしょ、この一点でしょ。食べちゃいけないっていう善悪の知識の木から食べたのか。まあ、神様はその罪の根源を問うてくださる方なんですね。で、ここでごめんなさい、あなたの言葉に背きましたって悔い改めていけば許されていたと思います。でも、そこまたその人間の本性ですね。誰かのせいにしたがる。人は言った、私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女が。この女って、皆さん奥さんのこと言われたらどうですか。いや、俺が悪いんじゃない、こいつが悪い、あなたが連れてきたこの女がこの木から取って私にくれたので私は食べたんだ。いや、私は本当は食べたくなかった。いや、食べたら絶対いかんと思ったけども、こいつが無理やり私にくれたから食べたんだというような言い方なんです。いや、理由があるんだ。罪を犯した理由はこの女が悪いんだ。いや、この女を連れてきたあんたが悪いんだ。すごいですね、人間というのはね。で、女はですね、また神様は今度は女を言うんですね。あなたは何ということをしたのか。で、女はですね、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べました。いや、私はね、本当は食べたくなかったけども、この蛇があんなことを言ったから食べたんですね。え、言い訳ばっかしをしてしまいますよね。じゃあ神は今度は蛇に言うんです。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりもどんな野の獣よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになるって神様から呪いを受けるんですね。まあ、これはよく聞く話ですけどもね、蛇は責められた時に誰のせいにすることもできなかったので、地面に腹ばいになってなすりつけたっていうね、要するに自分が悪かったです、神様に背きましたっていうのは誰も言っていないんです。しかし、人間を作られ人間を選ばれた神様は、3章の15節、これ皆さん、これね、赤で書いて覚えてください。これをね、原始福音って言うんです。原始福音、最初に聖書の中で福音が書かれた箇所が3章の15節なんです。原始福音、私は、神様はですね、敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。皆さん、蛇を見て可愛いと思います？もし蛇を見たら、なんか石投げたくなりません？これ敵意なんですよ。で、悪霊もですね、人間を見て可愛いとは思わないんです。悪霊はですね、自分が神になりたかった、神の次になりたかった。でも神は人間の方を天使や悪霊よりも、もちろん悪霊よりも愛してくださった。これ妬ましいんですね。私たちに見て敵意があるんです。妬みです。人間が祝福される、人間が神から大切にされることを我慢できないっていう敵意が今も昔もあるんです。これはなくならないんです。これは主が来られて地上で治めるまではなくならないんです。で、彼はお前の頭を打ち、要するに女の子孫はこの蛇の子孫の頭を打つっていうんですね。要するに完全に勝利をするっていうんです。でもお前は彼のかかとにかかとを打つ。蛇もただやられるんではなくて、致命傷ではないけども足を かかとを打って傷を負わせるって書いてるんですね。でこのことが2000年後にイエス・キリストを通して成就をするんですね。あの罪のないイエス様が私たちの罪を負って十字架の上で殺されます。まあ、ある面頭を打ち砕かれて敗北したかのように見えますけれども、イエス・キリストは敗北したんではなくて、かかとは打ち砕かれましたけれども3日目によみがえって王の王、主の主として今も生きておられます。でも悪魔は頭を打ち砕かれたんです。完全にイエス・キリストを通して悪魔は敗北したんです。でも死んでないんです。ここがポイントなんです。頭に致命的な傷は負ってますけども、悪魔はまだ死んでないんです。最後の予言に従って自分が暗いところに閉じ込められるということを知っていますから、一人でも多くの人を道連れにしたいと思って、騙したいと思って必死に働いているのが悪魔なんですね。でここからいろんなことを学ぶことができるんです。悪魔の策略です。悪魔の策略の本質は人を騙すっていうことですね。神様に従わないようにして自分に従わせるようにする。で悪魔の策略は自分なんていない、見えないからいない、そんな存在はないって思わせることなんですね。で悪魔の戦略はこの後にもありますように、直接するんではなくて奥さんを使って騙したというところなんですよ。ちょっとこれ見ますとね、まあ、女にはこう言われた、私はお前の苦しみとうめきを大いに増す、あなたは苦しんで子を産む、またあなたは夫を恋した方が彼はあなたを支配することになる、また人に言われたって、アダムに言われた、男に言われたんですね。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、食べてはならないとお前に言ったよねって、はっきり直接神様の声を聞いたよね。だから奥さんがいくら奥さんがはいどうぞと言われても、その時に勝負できたよね、これは食べちゃいけないって神様が言ってる木やでって言えたよねって、でもお前は食べたので大地はあなたの家に呪われる、あなたは一生の間苦しんでそこから職を得ることになる、大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる、あなたは顔に汗を流して糧を終え、ついにはその大地に帰る、あなたはそこから取られるのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰る。さらっと書いてますけれども、人生がエデンとは真逆の呪い、一生懸命働いても一生懸命頑張って生きてもあんまり幸せにならない、で最後は死んでしまう、短い儚い人生にお前たちの子孫はなるよっていう宣言を受けてしまったんです。で私たちは聖書を通してこの一回人類が負けたっていうことを知ってるんです。そしてパウルはこの同じ原則の戦いが起きてるんだよっていうことを語ってるんですね。この15節一緒にちょっと読みましょう。これぜひ覚えてほしいんです。とっても大切な言葉なのね。3、はい。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。まあこれは戦いなんですけれども、イエス様はこの予言に至ってまさしくこの言葉の通りに贖いと救いを完成されました。であるならば、私たちもこの予言、この言葉に立つっていうことが大切なんです。それはなぜかというとね、もう一度エペソのところに戻りたいんですけれども、悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。私たちこう思うんですよね。わかりました、油断しません、ちゃんと救いも確か、胸当ても確か、腰も確か、まあでも足の靴ぐらいはあってもなくてもいいでしょうって思うじゃないですか。でもここを見たらどこですか、悪魔が攻撃したのは足なんですよ。私たちは聖書を学んだときにこれは大切だって分かるところがあるんですね。これは守らないと 大変だ、あでもここはそんなに力入れなくてもね、まあ、神様全ての武具を取らなくてもいいんじゃないって思いやすい、これ人間の、まあ、罪深い弱さなんですね。善悪の判断を神の言葉ではなくて自分の判断でしてしまう。でも原始福音にあるように悪魔はこのかかとを狙ったわけですね。ということはもし平和の福音を吐きさえすれば、私たちの人生の歩みの中で本当にそのサタンが現れた時に、あこれは蛇だな、これは悪魔から来てるな、悪霊の影響だなって来た時に踏みつけることができるんですね。裸足では難しいと思います。裸足で皆さん蛇踏みたいですか？で聖書を学べば学ぶほど分かることは、悪魔の一番の手が最もよく用いる方法は人と人を戦わせるってことなんですね。まあ、例えばですね、まあ、私とこう いたらですね、聖司君がねメグの頭をちょんとしたとしまう、だ僕を見てにらみつけます。おかしいな。でもう一回して、で私をにらみつける。アブさんいい加減してや。は？お何もしてないし。何言ってんだって喧嘩になるっていうね。でそうなった時に後ろの人が喜んでる。まあこれよくある話ですけれども、これが私たちの生活の中でいっぱい行われてるんです。もしあなたが誰かを憎んでるんだったら完全に罠に引っかかっています。本当に誰かを裁いてるんだったら完全に罠に引っかかっています。もちろんその人が用いられたでしょう。でも聖書を通して徹底的に敵は 悪魔や悪霊であり、人を憎んではならない。私たちはキリストによってそうされたとしても許します、愛します、祝福します。そしてイエスの御名によって本当に神様がその人も悪霊から解放してくださいって祈ることができるんです。でもこれがわからないとですね、身近な一番愛さなければならない夫婦関係の中に、親子関係の中に、そして職場の関係の中に、それが絶えず起きている。いつも誰かのせいなんだ、誰かが悪い、あの人がした、まあそういうふうに結論付けると悪霊って喜びますよね。こいつらバカだな、俺がしてるのに分かってないなって。だからパウロはですね、これが分からないとエペソ書を学んだとしても素晴らしい祝福を受けたとしてもあっという間に騙されて取られてしまう、失ってしまう。アダムとエバに行われたこの最初の失敗と同じ失敗をキリストを信じても起こるんだよということを言ってるんです。だから全ての武具を持って立ち向かえ、全ての武具を身につけなさいって言ったら全てなんです。アメンですか？全てなんです。まあ長くそのクリスチャンをやってくると罪の本質って分かりますよね。神の言葉に立たないことですよ。人間はやっぱりね、まあ、特にエヴァなんかそうかもしれませんけども感情的になるんですね。感情に立ってしまう。私はそう思うから、私はこう思う。もちろん感情に立つことも大切な時もいっぱいあります。でも感情と御言葉、真理は違うんですね。私たちが御言葉に立つ、神様が何と言うかに立つっていう訓練をしていかないと簡単にやられてしまうんですね。エヴァはね、最初に身を渡したでしょ、ね、皆さんもねよく言うじゃないですか、賄賂をもらったらダメよって、あなたあれ食べたでしょって言われたらもう何も言えなくなるってね、あれ買収ですよ。そういうことってあるんですよ。でもここでパウロはですね、まあ、2回も全ての武具を取りなさい、全ての武具を取りなさい、そしてあなたの戦いは人じゃないよっていうことを12節で何度も言ってるんです。人じゃないよって、人じゃないよって、人じゃないよって。でヨハネの福音書を見ると最初のクリスチャンは幼子、若者、そして成熟した大人の中でね、まあ、私たちは最初は恵みとか祝福でハレルヤなんですけれども、その悪いもの、悪魔との戦いをいっぱい経験していって、そして成熟していくってことが書かれています。 まあ、この悪魔の策略ですよね。霊の戦いっていうのがあるんだっていうこと。でもう一つ悪魔 の策略の本質はですね、悪魔悪魔悪霊悪霊と言わせることなんですよ。もういつも戦いモードでね、ここにも悪霊が見えた、ここにも悪霊がいる、イエス様に何によってっていう姿を見て喜ぶのは神様ではありません。悪魔です。悪魔は、まあ、霊的には人間よりも強い存在かもしれませんけれども、イエス様によって敗北している存在なんですね。私たちは勝つか負けるか分からない勝負をしているんじゃない、勝つんです。皆さん雨ですか、勝ってるんです。ただイエス様にとどまれば勝つだけのポイントなんです。イエス様から離れたら負けるんです。私たちはこのポイントなんです。これが福音なんです。だから福音にとどまる。もし皆さんが福音にとどまるなら、この初期の創世記3章の15節にとどまりましょう。クリスチャンだから戦っちゃいけないんじゃない、敵意って良くないんじゃない、そんなことない。神を愛するっていうのは悪魔を憎むことです。皆さんアーメンですか。悪魔を憎む、悪魔を愛するっていうことは神を憎むことなんです。イコールです。だから悪魔なんかいない、悪霊なんかいないっていうのは誰が喜んでます。悪魔なんですよ。で私たちは当然神を愛するようになったときに偽りを憎むようになるんですね。嘘、偽りの霊、騙しを憎むようになるんですね。要するにエヴァを見たときに悪魔は、あ、この人神様を愛してないなっていうのは、だから神を愛するとはその御言葉を守ることだとはっきりヨハネは言っています。神様の言葉のすべてを文字通りに信じて行うという人は神を愛してるんです。でもそうは言うけどもね、世の中ではそういうこと無理だよねっていうのは、世を愛してるんです。悪魔を愛してるんです。だからはっきりしてるんです。だから人生の中で勝負っていうのは勝つか負けるかしかないでしょ。はい、勝ち負けどっちかわからんってことはないんです。勝つか負けるしかないんです。ですから2回も固く立ちなさいっていう言葉が来るんですね。でこれは何に立つかっていうと、御言葉なんです。イエス様は何と言ってるかなんです。だからね、いつも戦いが行われてるんではなくて、あなたが何かを決心するとき、何かに従うときに、ちょっと待てよと思うんですね。聖書はそんなこと言ってるかな、イエス様ってそんなこと言ってるかな、この一点さえあれば助かるんですね。だから私は本当に訓練されたのは、とにかく聖書を読みなさい、意味が分からなくてもいい、何度も読みなさい、何度も何度も何度も何度も読みなさい、何度も聞きなさい。そうすると、まあ、悪魔はですね、あからさまな嘘って言ってこないんですよ。真理にちょっと嘘を入れてくるんですね。でこれは聞いた時には、いや善意かな、いいことかなって思うんだけども、でもこの訓練を受けていると皆さんの中に違和感があるんですね。こう霊的に感じる、なんか違う、言ってることは正しいんですよ、主張も正しいんですよ、でも違う何かが入ってる。悪霊の教えであり、価値観であり、言葉なんですね。ですから本当に私たちはこのエペソ書を学んで、知ってるだけではなくて体験するために大切なのは、御言葉に固く立つ、そして偽りを入れさせないように武具で全てを満たして戦うということですね。勝ってるんですよ。勝ってるからこそ必要なんです。でまあ、よく言われるのが17節に、救いの兜が御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい、まあ、唯一戦える道具だってありますけれども、神の言葉を愛してですね、偽りを聞いたときに、その神の言葉で、あ、ここが違うんだ、あ、この人本当になんか聖人のように振る舞ってるけども動機は悪いんだって見抜いたときに、そうそう、この人を憎むんじゃない、この人の背後にあること偽りに対して、イエス様こういう、こうではなくて御言葉はこうですと宣言していく。でイエスの御名によって悪霊を縛る、出ていけ、で口で宣言する、この人を愛します、 この人は主に愛されている人です。だから戦いの最前線は皆さんの日常生活であり心ですよ。いつもこの戦いはあなたの中に起きていると思います。そして御言葉に立った時に、御言葉に従うって決めた時に、神が働き出して勝利をしていくってことを私はたくさん体験していると思います。まあ今日はこのことをですね、パウロは終わりに言ってるんですね。ですから皆さん、エペソ書の祝福、キリストの体の素晴らしさを知ってるだけではなくて、守っていきましょう。自分のためにも家族のためにも皆さんのためにも真理に立ちましょう。そして悪魔に対してはノー、出ていけ、足の裏に踏む存在と書いてますから、お前はそこじゃない、下だ。あ、そうそうそうそう、蛇は死んでないでしょ。あの剣っていうのはですね、蛇の頭をちょん切ることができるんですよ。蛇は頭を完全にイエス様によって砕かれてるけども、今暴れて私たちを最後に引きずり込もうとしてるでしょ。剣はね、首をちょん切ることができるんですよ。蛇の首ちょん切りましょう。アメン。ヤコブ書を見たらですね、こういう姿勢の人、神に従い悪魔に抗う者に対して悪魔は逃げていくって書いてるんです。こういう人に悪魔は近づいてこれないんです。だから私たちはキリストの兵士ですよ。勝利者である王の兵士ですよ。だから自分のためにもみんなのためにも勝利していきましょう。お祈りしましょう。それぞれ声出してお祈りしていきましょう。イエス様、ありがとうございます。御霊の剣である神の言葉を見ることができます。私たちはいつも決断するときに勝負があります。神の言葉なのか、神が喜ぶのか否か、この本当に大切な勝負をして、神様の真実、御言葉の真実をたくさん知っていけるように、信頼の勝負ですから、信頼される、信頼していく勝負に勝たしめてください。イエス様の皆によって、アメン。